京都四条から須磨、角引き回した大店は、大教寺維新の宅、奥の一間に内寺の三。これお玉、お玉、ちょっとここへ来てお座り。他やないけど、お前今この部屋で、うちの旦班と何をごじゃごじゃお話をしておいやした。はてまあ、黙っててはわからへんやないか。お前までがわてをバカにしておいるのやな。いいえ、めそもございまへん。もうこうなったら今までのことみんな申し上げてしまいます。まあ聞いておくれやす。ごりょんさんの前どすけど、うちの旦班ほんまにいやらしいお方どす。私がご峠様へご奉公に上がりまして、まだ三月経つやたたん自分から、けったいなことばっかり。それがこの頃では、三日にあげず私の部屋へ忍んでお目になって、ただいまのように、今晩は遅うなる、お前は先に寝よ。なんやら優しいを癒して、お出かけの晩は、ええ、もう間違いの、店の衆が、みんな寝静まった頃にそーっとお帰りやして、私が休ませていただいております台所の天窓から私の寝間へ忍んでお見えでござります。私があんまり言うこと聞かんので、今度は手代の茂平さんとの仲を疑おうて無理難題。何にも知らんあのおとなしい茂平さんにもお気の毒。どうしたらよいかとお玉はもう、ごりょんさん、思案にくれて、おりました。まあまあまあ、そうやったんか。うちの旦班の女癖の悪いのはな、もう今日や昨日に始まったことではないけれど、恥も知らんと、お前のような小娘にまで、堪忍しておくれ。女房のわての雰囲気届き。けどまあ、もうよう言いにくいことを隠さんとな、打ち明けておくれた。わてに良い思案がある。あのな、今晩、お前とわての寝間をちょっと取り替えておくれ。お前この奥の間でゆっくりと安心しておやすみ。わてがお前の代わりに台所のその女中部屋に寝てあげよ。そのうち旦さんが遅うなって何にも知らんとお帰やして、その天窓からお前の寝間へ忍んでこられたら、そこをわてがと取って押さえてご意見申そう。それでもしお聞き入れのない時にはまたその上で分別もあろう。さあ店の者には悟られぬよう、お玉、しっかりと頼みましたぞえ。
内儀といえど二十五の、まだ分別も若い嫁の、おさんは玉の不憫さんにそっと寝まかえ女中部屋、慣れぬ木綿の余儀にさえ思い乱れて連れ合いの、女狂いも茶屋酒もこれが男の解消じゃと、ぜひなく辛抱したもの、この目の前でおなごしに手出しするとは、何事ぞ。妻の未情はどこで
一つ。
岩で叶わぬ今宵こそ、思い定めて妻をさん、よさむの襟をかき合わせ、そっと安頓吹き消せば、吹けゆく夜晩の枕紅、とねわびしき金の音も、宵のしぐれに朝じめり、音さえ立てぬ引き窓の心にたぐる細引きの命の綱の影をし、空こそ来たぞ旦那様と、にひょろわせて空ねいり、目は開きながら暗闇の畳のへりを踏まぬよう、そろりそろりとすり足で立てた屏風に突き当たり、はっと驚き膝をわなわな、杖を取られて足探り、手探りながらし伸び寄る、その手を取って床の本の中、
旦さんお帰りやす。ゴリオンさん、ゴリオンさん、旦さんのお帰りどっせ。店の間で我が名を呼ぶは確か番頭スケモンの声。夫はここと思うたに胸をつかれて内儀のさん。窓の明かりに透かしてみれば、
はお前はもえ。
いや、お玉で飲んでゴリオンさん、こりゃ、まあ、どうした、間違いか。あ、
かねてお玉の誘いの水も、濡れちゃ勤めの傷となる。方向大事と今日までは流行り立つ男心をし沈め、じっと我慢をしてきた者を、女房おさんを袖にして、旦那一瞬の目に余る今日この頃のご覧よ、見るに見かねて、ええままいよ、元から嫌いなお玉じゃなし、 この身一つが不義者と奉買衆にそしられて長の糸間をいただくこともただ何事もお家のためと覚悟の上で忍んだものいかなる神のいたずらか、たまには、あらで、おちゅうの、つま、申し開きも身の証も、たつるによしないこの場の始末。内儀の不在を怪しんで、廊下間近や店の間から、おさんさま次第次第に近づいてくる奉公人たちの声。出るに出られぬ女中兵衛よ。不義は天下の御法となれば、心も空に二人は手に手を取って、手裏木戸からまだ開けやらぬ心も闇に消えてゆく。おさんも平和夢にさえ恋せぬ中の恋となり思いがけない旅に出る破綻の見る目は見事でも見事にあらでお尋ね者互いの心恥ずかしく顔見合わせては頬あからめつ野辺の草木のそよぎにもさては追ってか役人かと互いの心びくびくとなみだにぬらすくさまくらきょうといでてはるばると泊まり重ねてたどりついたわここは丹後のよさの裏とある漁師の離れ屋に浮き押しのぐわびずまい五輪さん、ここにおいででござりましたか。今日もまたこのような寂しい浜辺で都のことを考えておいででござりましたか。茂平殿、
もう都のことは言うておくれな。思い出すのは嫌なことばっかし。15の年に嫁にいてから10年間、一瞬殿の女ぐりに悩まされ、挙句の果てがこの始末。何の罪もないお前にまで、このような不自由な旅から旅、かにしておくれ。せやけど、わては、お前と旅をして初めて、男と女のまことの字を、しみじみ知らされたような気がしている。いいや、隠さえでもよい。この気持ちはもう、とうにお前には通じていいよ。せやけどお前はいつまでたってもわてを、その胸に抱いてくれようとはせぬ。いや、いや、今さらどうあがいてもあの晩のこと、二人の中、申し開きが聞かれるような、そんな甘い世間と思うてか。もへどの、わては今さら申し開きをして、大教授へ戻りたいなどとは、つゆさら思わぬ。残された命、たとえつかの間でも、おなごの幸せに生きてみたい。身も心もお前に抱かれて、まことの、不義者になりたい。
ゴリオンさん、その思いは、モヘイとて同じことでございます。
子飼いの自分から、心ひそかに、はあ、なんとまあ、あでやかなお方じゃと、お慕い申したあなた様。どのような運命のいたずらか、顔を突き合わせたこの暮らし、明日をも知れぬ二人の定め。どうせ言い訳ができぬなら、この世の名残、男冥利というもんじゃ。この美しいお方を、我が身の胸にぐっと、力いっぱい抱きしめて、その上で二人が捕らえられ、槍の仕置きとやらになっても、何の後悔することがある。思うたことは、はい、今までに二遍や三遍ではござりまへなんだ。もへい殿、お前がそのような思いなら何の遠慮がいろう。わての名をおさんと呼んでおくれ。な、わての名をおさんと呼んで。
ほんだら、あの虫。おさん
様。それが言えたら、言えるくらいなら。初めて知ったる、まことの恋。この幸せのただ中で、残る命を燃え尽くし、このまま裏部ではつるとも、つゆ後悔はせぬけれど、遠く都の片ほとり、我が子の罪に責められて、世間を狭めて泣いている年老いませる父母に、せめてこの世の名残だけど、また舞い戻る。
京の町、夜道をかけてよように、たどりついたる下田中里、ちらちら漏れる窓明かり、あの日の元には二親様がどんな思いでござるやらと、せかるればこそなおさらに、おさんの胸は張り裂くばかり、足音を盗み、日差しの闇に、声なき冬のキリギリス壁にすがりいて、忍び泣く。
はいはいはい、ただいま、ただいま。角の戸を。
やっぱりおさん、後ろにもう一人。
ああ、ばあさん、恥知らずのおさんめが、もへいまで一緒にこの下田中里へ連れて帰ってきよった。お前らはの、一体どの面下げてこの親の目の前に戻ってきた。
ああ、いやいや、何事も聞く耳は持たぬ。言うまでもないが、この下田中里はおさんの里。烏丸の一瞬のうちからは、見張りの目の絶えたためしはない今日この頃じゃ。見張りをするのは勝手じゃが、その冷たい目の中で、一人娘の行方もわからず、先にも、何にも生きる望みの脳なってしもうた二親が、互いに肩を寄せ合うて、つらい切ない気持ちで毎日毎日を明け暮れしとる。お前らがの、いずこの果てでのたれ死にしようと、そんなことはわしゃもとうに諦めた。じゃがの、なんぼなんでもこの目の前で、不義のおめえに縄を打たれ、役人衆に引っ立てられてゆく、かわいい、かわいい我が子の姿だけは、金輪際、親の目には見せてもらいとはない。見せてもらいとはないわい。そこの道理がわかったら、世の明けぬ間に、一時も早よ、この恐ろしい今日の町か。いやさ、二親の目の前から消え失せておくれ。
いいえ、トトさん。所詮は逃れぬ天の網。たとえ明日の日捕らえられ、槍の仕置きと槍になりましても、おさんは諦めておりまする。せめて、根性のおいとまごい。トトさん、そこどいて、そこどいて、かかさんにただ一目。
これ、おさん。お前、またここで聞いておったら、なんという情けないことを言うておくれじゃ。
その恐ろしい槍の仕置きとやらにだけはどんなことがあっても差しをまいと思うて、この母はの毎朝暗いうちから水ごりとって願いをかけん神もない祈らんという仏もない、それをまあお前という子は何度と言えば死に急いで親の心こしらずとはこのことじゃ。とつき十日の腹痛め、親が大事に産みつけて、隙間の風にも当てんよ。やれかわいや、やれ愛しいや。なぜて育てたその体。なんぼ天下のご法かは知らんが、槍でつかせて、槍でつかせて、なるものかいの。これ、もへどの、この母の言うこと、よう聞いておくれよ。世間様からの、あいつらは不義者じゃ、犬畜生じゃと、どのように罵られても、なんの。二人の体は二人の体。捕まるまいぞえ。どんなことしてでも逃げ延びておくれ。この世の果ての、寂しい山の奥にでも二人がそっと身を隠して互いにいたわりようてのわずらわいよわずらわさんよ、悲しい頼りはこの母に。必ず聞かせてたもるなよ。母は情けの地図袋。腰の内より差し出す。かかさん。おさんもへいはすがりつき、袋を取って押しいただく。中の情けは白金の小粒も混ぜて二つ三つ。これを路銀に今日の町、はよ、はよ立ちんのけと口にこそ、言わねど知れる薄あかり、小窓漏れてあんどんのおかげにもゆる父母の、慈悲と情けは恋の闇。月なき夜の道しるべ。おさん、もへいは。